少しだけですね、聖書のお話をさせていただきたいと思います。先ほどお話ししたのは、モーセが神様と出会う場面ですが、その少し前の部分を、お話ししたいと思います。出エジプト記の、2章の11節からのところを、また見ていただければと思います。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、私たちを礼拝へ導いてくださり感謝いたします。どうぞ神様の御言葉を共に学びますが、お一人お一人が必要なことを受け取ることができますように、この時を導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。先週はモーセの誕生、そして生まれたばかりの赤ん坊のモーセが神様の不思議な働きによって命を救われ、エジプト農場の娘になったという、そんな出来事を通して神様が私たちを導いて、私たちを用いて計画を行われるとはどういうことかということをお話ししました。神様が私たちを導いてくださるのは、そして助けてくださるのは、苦しい状況が変わるとか、その問題がすぐに解決するということ、そんなことばかりによってではありません。むしろ私たちの目には状況は変わらない、問題がそのまま残っている、そんな風に見えても、神様はそのすべてを含めて、問題も含めてすべてを、最善へと導くことができるお方だということです。私たちの目から見て良いか悪いかを超えて、神様は最善をなさるお方です。そのことをモーセの誕生にまつわる出来事から教えられました。王様の命令に変わりはありません。厳しい状況に変わりはありません。両親は生まれたばかりの子供をナイル川に捨てざるを得ませんでした。しかし神様はそのナイル川に捨てられたそのことを通してさえ、用いられたファラオの娘を通して、後の指導者モーセを育てて訓練しようとされました。そんなことを話しましたが、モーセが指導者として、成長するにはまだまだ試練や訓練が必要だったということです。さて、先ほどモーセが神様と出会った場面をお話しましたが、少し前に遡ってお話をしたいと思います。2章11節をご覧ください。こうして日が経ち、モーセは大人になったと書いています。新約聖書の使徒の働き7章23節によれば、この時モーセは40歳でした。これまでエジプトの王様のもとで何不自由なく育って、いろんなことを身につけた、学問あるいは戦うこと、文化的なこと、いろんなことを身につけたと思います。でも自分は本当はイスラエル人なんだということを、忘れてはいなかったようです。実際昨日はテニスで大坂なおみ選手が優勝して日本人も喜んでいますが、でも彼女は、一体何人なんだということはずっと言われていました。国籍上はアメリカ人であり日本人であり、あるいは出身で言えばハイチという国も関係して、まさにもう何人かを超えて、国際的な人だなと思うんですけれども、モーセは血筋で言えばもう紛れもなくイスラエル人、ヘブル人でした。でもエジプトの王宮でエジプト人として育てられたわけです。でも自分は本当はイスラエル人なんだということを忘れていなかったようです。ある時40歳のモーセは王宮を出て、どうしたのでしょうか。11節の続きですが、彼は同胞たちのところへ出て行き、その苦役を見た。 改めて仲間のイスラエルの人々が置かれている苦しい状況を知りました。もう鞭で打たれるようにして働かされている。そして実際に自分の同胞であるヘブル人の一人のエジプト人が撃っているのを見た。まあ鞭か棒で叩いてもう無理やり働かせている、そのことを見ました。でたまらなくなったモーセは、彼は辺りを見回し誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を、撃ち殺し砂の中に埋めたと書いています。もう黙って見ていられなくって、逆にそのイスラエルの仲間を鞭で撃っていじめているエジプト人を殺してしまった、まあ、それをあの証拠を隠そうとしたわけですけれども、まあ、それはモーセなりの正義感であり、本当はイスラエル人である私が何とかしてイスラエルの人々を救いたいと、そんな気持ちから出た行動だったのでしょう。先ほど言いました使徒の働きの続きの7章23節にはこう書いています。モーセが40歳になった時、自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりましたと書いています。モーセからすれば決してそれは軽率な行動ではなかったのかもしれません。動機が不純だったのでもないかもしれません。エジプトの王様の下で暮らしながらも、いつの日かイスラエルの仲間を救い出したい、そのために自分は今こんな環境でですね学んでいるのではないか、まあ、そんな思いを抱くに至ったのでしょう。で40歳になったモーセがもうこの時だと満を持して起こした行動だったのかもしれません。で彼なりの自信や称賛があったのかもしれません。で自分の行動がきっかけになって同胞、まあ、同胞というのは文字通りで言えば本当に兄弟という言葉なんですけれども、兄弟仲間であるイスラエルの人たちが立ち上がってくれるのではないか、そんなことも期待したのかもしれません。しかしこの時のモーセの行動は仲間であるはずのイスラエルの人々の支持を受けることができませんでした。2章の13節ですね。次の日また外に出てみると、見よ2人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方にどうして自分の仲間を撃つのかと言った。彼は言った、誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知られたのだと思った。2人のヘブル人同士が争っています。それを見て仲裁に入ろうとしたモーセですが、どうして自分の仲間を撃つのか。しかし思わぬ返事が返ってきました。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私をも殺そうとするのか。どうも昨日したことがもうすでに、まあそうですよね、そんな人を一人殺してちょっと埋めたぐらいではもうすぐに、バレてしまうでしょう。もうそれが、明るみになってちょっとした騒動になっていたようです。そして迷惑を受けたのは実はエジプト人に働かされていたヘブル人たちだった。自分のした行動がかえって仲間に大きな迷惑をかけてしまったということをモーセは知りました。そしてこの事件はすぐに王様ファラオの耳にも入ります。王様は怒ってモーセを殺そうとして、まあ裏切り者ですよね、モーセを探し始めます。そこでモーセはファラオの元から逃れて、さっきお話ししたようにですね、かなり離れてミリアンという地へ行くわけです。使徒の働きの続きにはこう書いています。モーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。事実神様はモーセを通してイスラエルの民を救おうという計画を持っておられました。で私たちも自分が何かしようとしている時、 それが神様の目的と計画と同じであるとしても、その通りにいかない時があります。どうしてでしょうか。私たちはもう最終的な目的、そしてそこに至る過程プロセスしか見ることはできませんが、先週もお話ししたように、神様は全てのことを働かせてくださるお方です。ですが神様は必ずご自分のやり方、ご自分の方法によってことを行おうとされるんですね。私たちはそのことになかなか目が向きませんから、どうして神様は私がこんなに良いことを願っているのに、これはもう間違いなく神様の御心にかなっていることなのに、どうして物事が進まないんだろうかと思うことがあるのではないかと思います。しかし神様はどのようにしてその目的を進めていかれるのか、もうその全部も含めてそれが神様のご計画の中にある。だから私たちはこの方法でなければいけないと決めつけることはできない。それは時間も含めてタイミングも含めてやり方も含めて全ては神様の御手の中にあるということを私たちは知るのではないかと思います。モーセが願っていたことが神様の御心に反したわけではありません。事実神様はモーセを用いてイスラエルの人々を救おうと考えていました。しかし残念ながらこの時モーセは自分の判断、そして自分の力によって行動してしまったんですね。本当の意味で神様が自分を使わせてくださる、そのことを確信することなしに行動に出てしまいました。王様から命を狙われて、仲間であるはずのイスラエルの人々からも受け入れられなかった。そのモーセに居場所はありませんでした。彼は遠いミディアンの地まで逃げていきます。ミディアンの地というのはエジプトの東側、シナイ半島から、あるいは約束の地カナンの西側あたりまでを含む広い地域です。実はこの後やがてエジプトを脱出したイスラエルの民が向かうことになる地なんですね。モーセはあらかじめその場所を経験していたとも言えます。でこの地にはミディアン人と呼ばれる人たちが住んでいて、遊牧民として生活を送っていました。そこでモーセはミディアンの祭司の、レウエル、別の名前がイテロ、両方同じ人ですけれども、その家族と出会って自分も羊の群れを飼う羊飼いになります。そしてその地で結婚して子供が生まれ、実に40年もの年月を過ごすことになります。モーセがレウエルの娘たちに初めて会った時、19節を見ていただきたいと思いますが、娘たちはこう言いました。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から助け出してくれました。この人たちから見ればモーセはエジプト人そのものだったということです。確かにモーセはある意味ではエジプト人として育ちました。エジプト人に見えた言葉といい、見た目といい、エジプト人に見えたということでしょう。で21節ですが、モーセは心を決めてこの人のところに住むことにした。モーセは当分はもうこの地で、ミディアンの地で自分に良くしてくれるこのレウエルの家族と一緒に住もうと覚悟を決めたということです。モーセにとってそれは決して喜ばしい決断ではなかったと思います。大きな挫折です。自分の人生がどうなっていくのか、これから全く見えない不安を抱えたままの決断でした。でモーセは結婚して子供が生まれますが、生まれた子供にゲルショムという名前をつけたと書いています。2章の22節ですが、彼女は男の子を産んだ。モーセはその子をゲルショムと名付けた。私は異国にいる寄留者だと言ったからである。私は異国にいる寄留者だ。 この言葉にも自分は本来いるべきではない場所にいるという思いが溢れています。私はミディアン人ではないし、エジプト人でもない。エジプトにももう帰る場所はない。自分の同胞も受け入れてくれない。自分には本来の居場所がもうどこにもない帰流者だ。そんな彼の苦しい気持ちが現れています。自分の現状を受け入れようとしても受け入れきれないモーセの気持ちが現れているように思います。でまた使徒の働きの7章30節によれば、この後モーセはさらに40年間ミディアンの荒野で生活したということが分かります。この40年の間に起こった出来事について聖書はもうほとんど何も記録していません。羊を飼いながら変化の少ない日々を過ごす中で、いつしか年月は流れて40年が過ぎようとしていた。まあ、何度か話しましたけれども、私もだいたい30歳ぐらいまではですね、どう自分がどう将来どうするのか全くわからない時期がありました。まあ、大学を出て働いて法律の勉強もしていましたけれども、今一つですね、勉強に乗り気がしない、かといって他に、何か神様の役に立ちたい仕事をとは願っていましたけれども、どっちつかずの状態で、10年近い時間が流れて、30歳ぐらいになっていたらどうするんだろうということをとても悩んでいた、そのことを思い出しますが、その時にいつも、心に留めていたのがモーセのことでした。モーセは120年生きますけれども、聖書によれば80年が準備の期間でした。仮に私たちが80歳まで生きれるとしたらですね、大体どうでしょう、今私50歳です。大体50歳ぐらいまでは準備でこれからやることがある。なかなかそのような人はいないでしょうけれども、神様がこのモーセという偉大な人物を訓練するのに使った時間の長さに私たちは驚かされるわけですね。私たちはもちろん、もっと早くするべきことは示されるでしょうけれども、私はそんな時代に、モーセのことを思いながらですね、いつか神様は私にもやるべきことを教えてくださるだろう。で、今やってることのすべてはきっと、何か訓練なんだろう。そんなことを思いながら生活していたのを思い出します。モーセはエジプトの王宮で40年も生きて、そしてもう当時のいろんな学問を学びましたと思えば、それから40年も荒野で羊飼いとして生活しました。本当にもう極端な経験を彼は、したわけですね。そしていつしか40年がまた過ぎ、モーセは神様のことをほとんど忘れていたのかもしれません。神様はモーセを忘れてしまったのか、イスラエルの民を忘れてしまったのか、もちろんそうではありません。2章の23節を見ていただきたいんですが、それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。実は出エジプト記の中ではやっとここで神様が登場します。それまでは背後にもちろん神様はずっと働いておられますが、文章の中には神様というお方は一言も登場しません。しかし神様はもちろんイスラエルの民を忘れていたのではなかった、ずっと見ておられたということがここに書かれているわけです。彼らの苦しみを見て見ぬふりをしておられたのでもありません。神は彼らを御心に留められたと書いていますが、神は知っておられたが、直接の意味です。神様は知っておられました。 そして時至ってついにイスラエルの民を救い出す計画を実行に移す時が来たんですね。そしてこの後、先ほどお話ししたように神様はモーセに直接お会いになってイスラエルの民を救い出すという大切な働きを委ねようとされるわけです。モーセにとってこの40年は長い年月だったと思います。あまり長すぎるようにも思います。その本当の理由は私たちには分かりません。でも確かに言えることはモーセにとってはこのミディアンの荒野での日々は必要な日々だったということです。そして神様はモーセをイスラエルの民を決して忘れることなく見守っておられたということです。先ほど言いましたけれども私たちはどうしても自分の都合で自分の味方で計画を立てようとするわけです。自分でタイムスケジュールを立てようとするわけです。もちろんそれの全部が間違いではありません。しかし私たち信仰者は一方では知っています。神様のご計画だけがなっていくということを私たちは知っているわけです。箴言の中にはそのような言葉がいくつかありますけれども、19章20節にはこんな言葉があります。人の心には多くの思いがある。しかし主の計画こそが実現する。人の心には多くの思いがある。しかし主の計画こそが実現する。また別の箇所には人は心に自分の道を思い巡らす。しかし主が人の歩みを確かにされる。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし主が人の歩みを確かにされる。このように書いていますように私たちが自分の思いや計画を一度も神様に全部お任せするとき、神様は私たちを通してご自分のご計画を実現してくださる。そのことを、今朝もう一度覚えたいと思います。この後国分寺キリスト教会の打ち合わせのために、私は行くんですけれども、いよいよ新しい会場が建設に向かって動き出しています。それも当初の予定からすれば1年2年遅れているように見えるかもしれません。しかし私たちは焦ることなく、神様の導きに従ってここまで歩んでこれたということを確信することができるわけです。で、私たちの個人の生活もそうではないでしょうか。回り道をしているように見えるとき、無駄な時間を過ごしているように見えるとき、そんな日もあります。しかしそんな時こそ私たちは神様が今何を願っておられるのだろうか、心を止める時ではないかと思います。お祈りしましょう。